皆さんこんばんは。茅ヶ崎湘南の加藤でございます。果実は、サンクラブ、ガバナ補佐、訪問をさせていただきまして、各クラブの、委員会計画活動方針、お伺いしまして、また、いろいろご質問、ご要望等をいただきました。後ほど、ガバナの方からすべての回答をさせていただきたいと思いますし、宅配終了後、お時間をお付き合いをください。それと先ほど、出口会長の方から、お話がありましたけれども、サンクラブ合同例会公式訪問はですね、2780地区始まって以来初めてのことでございます。これはですね、サンクラブの会長が、ガバナーが63クラブを回って同じような話をするなら、サンクラブ、茅ヶ崎のサンクラブ非常に仲がいいんで、一堂に会してですね、公式訪問を行ったらどうかという提案を昨年度からいただきました。ガバナーに話を投げかけまして、快く引き受けていただきました。先ほどスマイルにも書かさせていただきましたけれども、中央クラブの山崎さん本当にありがとうございます。この会場また、食堂、サロンエビですか、それとその後の懇親会等々すべて中央さんにお任せをこうしてですね、非常にいい会が多分できるのかなというふうに私も思っております。それではガバナーを紹介をさせていただきます。相沢光晴、今年度のガバナーでございます。相沢ビルのもちろん社長でありますし、ガバナー事務所のビルも相沢ビルでございます。藤沢所属は藤沢湘南ロータリークラブの、チャーターメンバーでございます。2000年の、9月27日にメンバーになりまして、チャーターメンバーの初代2代の、会長を務め、2007年度にはガバナー補佐、また、昨年は、ガバナーエレクトということで、各クラブの委員会計画書等に、プロフィールは、載っておると思います。とても、真摯な、方で、私のようなですね、未熟のものでも、本当に指導してくださっている、また各クラブのいろんな質問をですね、真摯に答えてくださるガバナーだと私は思っております。それではガバナーにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。ご紹介を賜りました藤沢湘南第3グループでございますが、藤沢湘南ロータリークラブの相沢光晴と申します。よろしくお願いを申し上げます。ちょうど公式訪問が7月の25日から開始をさせていただきました。ちょうど、マラソンでいくと20キロ地点なのかなというふうに最近私自身感じてございます。そして先ほどご紹介ありました通り、サンクラブ合同の公式訪問ということで、私も茅ヶ崎湘南さん、そして茅ヶ崎中央ロータリークラブの方々は大変地区も含めて、大変いろんな方々がいらっしゃいますので、本当にこう上がってるという感じがしております。どこまでお話ができるかちょっと分かりませんけれども、私なりに一生懸命、お話をさせていただきたいと思います。お一人お一人名前を申し上げたいんですけれども、本当にたくさんいらっしゃいます。もう神崎先生をはじめ、もう松宮 RI 理事でございますし、で私は山口さん、茅ヶ崎ロータリー山口さんとは同じガバナー補佐ということで一緒に経験をさせていただきました。そんな意味で、いろんな方々がこうクラブにいらっしゃいますので、なんか親しみを感じたり、ある意味では少しなんとなくこう震えが来るようなところもございます。いろんなその一般の方々がいらっしゃるということを踏まえてお話をさせていただきたいと思います。私は1月の13日からサンディエゴに行きまして、国際協議会を出て、いわゆる研修を受けて7月からスタートいたしたわけでありますけれども、ロータリーの多様性、世界で200国地域にわたって、532の地区がありまして、その方々が一つのテーブルの中で一つのフロアの中で一緒の議題で 議論をするというような、まあ、協議会でございます。ある意味では、まあ、これだけの組織はやはりすごいなと、まあ、言葉言語であり服装であり、まあ、肌の色もございますし、もちろん性別ももちろん男女もございますので、ある意味ではロータリーの多様性というもの、そして高潔性というものも少し感じ、実感として感じることができました。1月13日から14日に本会議がございまして、毎朝本会議が8時半から5時半ぐらいまで、開催をされまして、まあ、活席もできませんし、もちろん途中退場もできませんので、大変緊張した、どんな形でどうするのかなということで情報も得ながら、まあ、参加をしたんですけれども、大変そういう意味では体験をでき、いろんな方々と、まあ、接触をできて、私自身大変勉強になりました。私も、2000年の9月27日に、創立総会を迎えた本当に新しいクラブでございますので、一日一日私は勉強をするというつもりで、来ておりますし、本日もそうですけれども、サンクラブのこの1時間前にサンクラブの会長幹事様はじめ、いろんな方々とお話をさせていただきました。大変いろんな意味で勉強をいたしました。ある意味ではやはり、こうしていかなければいけない、あしていかなければいけないということも含めて感じた次第でございます。ご承知の通り、本年度国際ロータリー会長はロンディ・バートンさんでございます。まあ、弁護士さんということで、私はどういう方かなということで、ある意味では自分の描いた想像してたものとどう違うのかなというふうに思ったんですけれども、大変親しみやすい、そして、なんとなく話しやすいような反面、やはり体格が少し、まあ、スポーツでもやられているような、少し体格が大きくて私より、まあ、胸板が倍ぐらいございますし、背の高さもちょっと大きい、そして握手をしたんですけども、手も倍ぐらいの厚さがございました。その意味で非常にある意味でのやはり RI 会長をされる方は、まあ、それなりのこうスタンスを持っていらっしゃるなという感じがいたしました。私もそこで刺激を受け感化をいたしたわけでございます。後ほどその辺のお話もさせていただきますけれども、ロータリーでの奉仕では努力すればするほど多く得ることができるとロンディ・バートンさんお話をされております。ロータリーを真に実践し、ロータリーの価値観を日々生かすことにより、自分がいかに素晴らしい影響をもたらすことが見えてくるとおっしゃっております。そして人々の人生が豊かにしようというインスピレーション、やる気、パワーが湧くというふうにおっしゃってございます。何よりもあなた自身の人生が一番豊かになるはずだというふうにおっしゃってございます。このテーマピンでございますが、テーマ、ピン、が、これは松井宮理事が、地区の研修財団の委員会の中でお話をされました。このテーマの意味合いですが、今のことと似てるんでございますが、ロータリーを歯車を回すのはあなたです。そして歯車が回り始めれば、おのずと人々の生き方が変わってきます。とりわけあなた自身の生き方がという意味合いだそうであります。私は1月13日の日に、努力すればそれほど多く得ることができるというお話をロンディ・バートンもされておりました。でこれは私は1911年にポーランド大会のご存知の通りシェルドン、シカゴで、ロータリーでございますが発表をされました。最もよく奉仕するものを最もよく報いられるという精神に重なり合うものだと私は自身感動いたしました。その思いで参加をさせていただきまして、私はロンディ・バートンさん、ロータリーを実践し、みんなに豊かな人生をとテーマを掲げられました。私はこれを受けて、どう自分で理解をして、どういうふうに、お伝えをしなければいけないかということをやはり1週間の中で考えていました。で私は奉仕の実践と公共イメージと認知度の向上を目指すということにいたしました。ポール・ハリスはロータリーを創設したとき、同じような考えを持つ人々が集まるクラブを心に描いたそうであります。同じことに関心を持ち、同じことに価値観を見出し、同じような目標や理念を持つ人々です。ロータリーはあらゆることが中核となる価値観、 を土台としてまたベースとして3つの優先項目、これは実践計画目標とですが、が示されております。一つがクラブのサポートと強化であり、一つが人道的奉仕の重点化と増加であり、そして一つが公共イメージと認知度の向上であります。ロータリーを良くしようという構想のもとに始まったロータリーの戦略計画は2004年をスタートして2007年にほぼ固まり、3年ごとに見直していくこととしております。2013、14年度も最重要としてさらに進化をし、戦略計画が続けられていきます。もう大変いろんな方がいらっしゃるのでちょっと説明しにくいんですけども、一応各クラブでお話を申し上げておりますのでお話をさせていただいております。これが、2013年度までの戦略計画のちょっと見えないかもしれませんが、表でございます。下の向かって左から、奉仕、親睦、多様性、高潔性、リーダーシップ、これが中核となる価値観でございます。そして上の右からクラブのサポートと強化、人道的奉仕の重点化と増加、そして向かって右が公共イメージと認知度の向上でございます。戦略計画の10年先、50年先のロータリーのビジョンであるこの真ん中でございます。地域の人々の生活を改善したいという情熱を社会に役立つ活動に注いでいる献身的な人々のネットワーク、これがロータリークラブであるというふうにお話をされて、戦略計画は言っております。このうち私は3つの項目のうち、先ほど申し上げました公共イメージと認知度の向上を取り上げさせていただきましたのは、戦略計画はロータリーの夢や希望を取り入れながら進化をしてきました。その間アンケート調査、ロータリーの世論調査でございます。スワット分析、いわゆる強いところ弱いところということで分析を調査結果、その結果ロータリーが何をしているのかとよくわからない方が大変多い、そしてロータリーを知ってほしいという願いが 80% 以上を占めたという結果が出ております。私はいろいろな方々にもっとロータリーを知ってもらいたいと、私は公共イメージと認知度の向上を取り上げる必要性を痛感をいたしました。この3つの実践項目の中には細かい16の項目がございますが、私が公共イメージと認知度の向上を取り上げたその5つの項目だけ少しご説明をさせていただきたいと思います。1つがイメージとブランドの認知を調和させる、2つ目が行動を主体とした奉仕を推進する、3つ目が中核となる価値観を推進する、4つ目が職業奉仕を強調する、5つ目がクラブにおけるネットワーク作りの機会並びにクラブ独自の主な活動について周知を図るようクラブに奨励をするというふうになっております。2番目の行動主体とした奉仕を推進する、私は行動主体とした奉仕の、これを奉仕の実践というふうに私は捉えました。で、奉仕の実践には私は2つあるだろうなと思っております。1つが地域性であると思っております。地域性、これは各地域においてより良い人間関係を作っていくという、この2781地区は63のクラブでございます。63の地域性があるはずであります。で、そういう意味で地域性をやはり大事にしていってほしいというふうに思っております。もう一つはロータリーの組織の実践、奉仕の実践する場合組織の作り方に、やはり工夫をしなければいけないということで、私のクラブの例を申し上げさせていただきますと、どのクラブでもおやりになっているかと思いますが、青少年の夢ということでサッカーの教室をまず2年ぐらい続きました。そのうち小学校でございます、高学年でございますが、スポーツの大会を、対外試合をしたいということでスポーツのサッカー大会を実践をいたしました。その時に私はちょうど実行委員長をしておりましたので、私はロータリーがある意味である時期に奉仕の目標、実践の目標を継続ができるような形でしていれば、ある時点でロータリーが手を離す時期がやはり来るだろうと、また来るようにしていかなければいけないのかなと、その時に新しい、私どものクラブはそうでありますが、それほど人数がおりませんので、新しいプロジェクト、新しいものに、 また新しいプログラムに参加できるというような形ができるだろうということで、私はその地域性ということと組織の在り方についてやはり私は重要だなというふうに思ってお話をさせていただきました。で、中核となる価値観でございますが、中核となる価値観を推進しようということですが、中核となる価値観、先ほどお話申し上げました5つ、奉仕であり親睦であり多様性であり高潔性でありリーダーシップでございます。これを土台として奉仕活動において理念と実践の調和が大切であります。理念だけでもなく実践だけでもなく、その調和の実践こそが大事だというふうに思っております。 RI 戦略計画の南園さんのお話の中に、ロータリーの活動の評価は理念だけに終わるものではなく、実践活動で得た成果がどれだけ社会のニーズに応え得たかという結果で評価されるべきだということもおっしゃっております。広報の中に、ロータリアンはロータリーの発展と奉仕活動を改善拡張するために、ロータリーとは何か、ロータリーが何をしているのかについて自ら他の人々に知らせ、地域社会においてクラブの存在感を一層際立たせるような力となるよう要請されておるというふうに謳われております。そして奉仕の実践と公共イメージの認知度の向上でございますが、過日8月の3日4日厚木のあゆまつりに実はブースを出させていただきました。これは第6グループガバナー佐々木ガバナー補佐を中心として第6グループのクラブの方々に私ども地区がサポート応援をさせていただいた形になっておりますが、ブースを実は出展をさせていただきました。多くの方々にロータリーが1979年フィリピンで600万人の子どもたちにポリオの予防接種を始めて以来、ポリオ撲滅まであと少し、エンドポリオナウを PR をいたしました。ご承知の通り1985年にロータリー創立80周年にあたって、国際ロータリーはポリオプラスの計画を発表いたしました。1988年には WHO、 ユニセフ、アメリカ疾病センター、国際ロータリーが団結をし、125カ国ポリオ常在国、そして35万の症例が当時確認をされました。もっともっとそういう意味ではポリオ、そしてポリオと公共イメージを結びつけていきたいというふうに私は思ってございます。この2日間大変暑い日でございましたが、第6グループの皆さんをはじめ公共イメージ委員会、そして、資金財団資金委員会、今日脇委員長おいででございますが、沖さんはじめ、高橋さんはじめ、インタアクトの厚木中スポンサークラウドでございます、厚木の県立商業高等学校の皆さん方も大変暑い日でございましたが、ご参加をいただいて実施をさせていただきました。おかげさまで2日間で22万という大変常在を寄付をいただきました。で、22万の中に8万円実は効果がございました。10円玉であり50円玉であり100円玉であり、これは私ども、そして大学グループの皆さん方がポリオというものを、小児麻痺というものを説明をし、そしてポリオもう少しで撲滅できるからよろしくお願い申し上げますということで、若いお母さん方は子どもさんたちがポリオを接種しておりますので、よく理解をしてくれました。そういう意味でそういう錠剤をお話をされしていきながらいただきました。大変ありがたいというふうに思っております。で、このプロジェクトでございますが、事前に、ジェイコム湘南の方にお話を申し上げ、事前の告知と、それから当日の8月3日4日の当日の様子、それから事故は神奈川新聞の中に、ポリオ撲滅推進を行ったということで、新聞に掲載をさせていただきました。ある意味では公共イメージの認知度の向上について、実践をできたというふうに思っております。そして未来の夢計画でございますが、本年度から世界中で未来の夢計画が実施をされます。奉仕と価値観を生かすことにより素晴らしい影響がもたらすことが見えてきます。行動する絶好の機会となります。さらに大きな成果をもたらし、一般の認知度を高めるためには効率を高め、活動の焦点を縛る必要が高まってまいります。 7月の2日、ロータリー財団地域セミナーで、ロータリー財団管理員でございます小沢和彦 PG の方からお話がございました。ちょっと紹介をさせていただきたいと思います。7月1日から新しい未来の目計画が準備期間を経てスタートいたしました。実施した100のパイロット地区の 90% 近く、今までより良いという答えを出している。また外部の方々がどう評価しているのですがということですが、この4月にトーマス・エジソンの名前を冠にしたエジソン賞というのがアメリカにあるそうでありました。未来の夢計画はライフスタイルと社会的影響部門で銀賞を受けたということの報告がございました。これは8月の月新号でも報告が出ておりますが、この申請は6000件あったそうで、審査員はこれまでの受賞者、学士経験者、開発工学、科学、医療の分野の第一人者、またアメリカのトップ企業の幹部の方々によって投票されてよって決まるものだということで、大変価値ある賞だということをお話されました。もっともっとこの進化をして優しく申請できるような形で私どもは努力していかなければいけないということも感じております。私は若い時から新社の頃についてお話をさせていただいております。若い時から新社という言葉を大変大事に私はしております。私も自ら営業を営んでおりますし、人と出会うことが大変多くございます。一人の人間として考えてみますと、誰もが限られた時間の中で、限られた範囲の中で時間、人生が過ぎていきます。この過ぎ去っていくこの時空を自分自身にとってどう生かされているのか、生きているのかを考えてみます。本日もそうですが、出会った方々がそれぞれ魅力があり、人間味をお持ちの方々でございます。それぞれなりわいや地域でのリーダーシップを兼ね備えている方々でございます。この出会いを大切にすることにより刺激を受け感化をされることがあります。この刺激感化することにより自分自身の人生、とりわけ生き方に変化をもたらしてきます。本年度のロンリー・バートンさんのテーマ、ロータリーを実践しみんなに豊かな人生をにもつながると私は考えております。多くの人と出会い、相互に影響し合い、研鑽できること、新社の心であり、ロータリーの心に通じるものだと考えております。心で見つめ、考え、行動しながら地域や世界にかなった生き方を皆さんと一緒に作っていきたいと思っております。心で見つめ、考え、行動しながら地域や世界にかなった生き方を皆さんと一緒に作っていきたいと思います。ロータリーで人の心を動かすことは、プロジェクト、プログラムであれ、子どもたちの笑顔であれ、すべてロータリークラブから始まります。2013-14 年度は、積極的に率先をして、自らが模範となり、地域において多くの人と出会い、まず地域社会から奉仕活動を実践したいというふうに思っております。本クラブ会長幹事もはじめ、皆様方の1年間のご検証を申し上げ、タッグアウトさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。